からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時、生放送はこの時間なんですけれども、先ほどは 1,2 時間激しい雨が降っていました。また台風がこう近づいてきつつある、その影響なのでしょうか。しかしですね、やっぱりこう8月も後半になりますと、皆さんの街を歩いている皆さんの服装もちょっと秋めいてきたなという、こう、うわ追いつかなくっちゃっていう、そんな感じなんですが、今日お越しのコメンテーターもちょっとなんかいつもと服装が違って
ネクタイしてるだけですね。
そんな感じです。はい、今回は夫婦でお産、楽しく子育てをしようよっていう、そんなテーマでお話しいただきます。コメンテーターは、医療法人財団足立病院4代目理事長でいらっしゃる畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。お願いします。今日はシックな服装で、
はい、
こうベージュ系でなんか秋だなと、秋がこうやっぱり季節として次に控えているっていうのを感じさせる。
雨が降った後ちょっと気温が下がるもんね。
本当ですね、
今まで雨が降った後もまた暑かったけど、ちょっと下がりだしたから、あ、なんか秋雨かなって。
天気予報では秋雨前線が活発化してっておっしゃってたんで、
で晴れたり曇ったり、晴れたり曇ったり、ちょっと雨が降ったりしたから。
本当ですね、
あ、やっとやね。
日本の天気も、でもなんか変化してきましたですね。
いや、もう四季とかじゃなくて二季ぐらいになったでしょ。これもう暑いか寒いかぐらいで、ついこの前までえらい寒いって言ってたのに突然暑くなって、
はい、
春とか秋すごい短くてね。
純粋な、それから梅雨とか、そういうこう、
ね、
季節、日本特有のこの季節感っていうのは
なくなったね。
なくなってますよね。
ね、
そしてこのスコールのような激しい雨。
雨すごいよね。
はい、
突然、でも台風もほら突然出来だすでしょ、たくさんね。
はい、
どんどん続いてきますからね。
そうですね、海水温の上昇が
でしょう、ね、
昨日ニューヨークのニュースやってましたけど、ニューヨークはなんか、あれオマールエビじゃなくて、何エビって言うんでしたっけ、
青いでっかいやつね、
はい、それが、なんかその海水温が何度から何度までしか育たないと、適温があるのがやっぱり上がってるから、それが取れなくなったり変形したりっていうことがあるようです。
そう、ね、サンゴ礁もそうですね。サンゴ礁も暑くなると全部、ね、
沖縄で
発火するでしょ、
はい、
そうでしょ。で、魚もね、海流の流れが変わると全く取れない、ね、サンマが全く取れない、
ね、そうですね、うん、ようやくこの前取れましたというところで、こう海流の
流れがね、
先生 の, 片山さん の, ふるさと高知、
はい、
高知といえば、
カツオ
とか黒潮、黒潮の流れも変わっているんじゃないですか、
ね、変わるっていうね、湾岸近かったり遠だとかするって言いますもんね、
はい、そう言いながらも、やっぱりこう9月が近づくと、次はやってくるのは秋だなというところなんですが、
はい、
できるだけこう台風は、
はい、
日本列島には来ないでほしいなというふうな思いはあります、
でも雨が降らないとまたそれは困るしね。
本当ですね、
稲がね、育たない
し、ね、実らないというところでやっぱり、
難しいよね。
本当ですね、降らないと困るし、台風が来るまでは渇水でダムがこう、下が見えてるという、からからでね、そういうニュースの後に台風が来たりとか、やっぱり思うようにはなかなかならないというところなんですが、さて、前回ですね、7月の放送で、
はい、
産婦人科が随分減少しているんだと、そういう、特に京都府の北部地域、
はい
はい、京都市内は結構、
京都市内はね、
恵まれてると、
全国でも医師の数、人口当たりの医師の数って多分全国で一番高いぐらい多いんだよね。
そうなんですか。
すごい多いんですよ、京都って。恵まれてるの。
人口の南部の何人みたいなところで言うと、
そうそうそう、うん、人口あたりの医師の数は、産婦人科もそうだし、医師の数も、京都は市内、みんな恵まれてるんだから、京都市内にいる人たちはそういう意味で幸せだよね。何かあったらそこにすぐクリニックがあって、病院があって、
選択肢があるというところですね。うん、
でも、ちょっと北部に行くと、北部ってどこら辺ですか、
はい、ま
あ、綾部とかですね、福知山から上に行くと、はい、丹後地方とかですね、舞鶴とかね、はい、八坂とかね。
京丹波とか。
そうそう、はい、行くと、もうね、途端に病院、特に産婦人科の病院はなくなるんだよね。
なくなるって信じられないですね。
お産、
なんでですか。
まあ、お産したいと思った時に近くに産婦人科がないってことになっちゃうもんね。
ないとめちゃくちゃ困りますね、
うん、でもね、はい、でも実はね、京都でもそうなんだと思うけど、高知なんかだったらね、はい、もっと早くからそうなの。高知なんか私の産んだ土佐清水市だけど
生まれた、
うん、はい、産婦人科ゼロだからね。
ゼロ、
ゼロ。
それは何年も前から。
そう、もう何年も前から。産婦人科病院ないから、はい、もしだからちょっとどっかに行って検診するのに、例えば3時間かけて車で行って、3時間待って検診してもらって、3時間かけて帰ってくると。だから妊婦検診に行くのに1日かかるっていう。
1日仕事、
うん、もうそうなんだよ。
ああ、そうですか。
田舎に行くとそんなもんなの。
そうですか、う
ん、北海道なんか行ったら300キロ圏内に1つがあれかあればいいかなっていう感じ。
ああ、そうなんですか。そうですか。そうするとこのそういう人口減少、うん、あの過疎化とかいろいろ東北、あの、うん、地方もありますけれども、うん、あのやっぱりそういう理由
もあるんだよね。そうなの。
こうスパイラルというか、
うん、そうそうそう、デフレスパイラルじゃないんだけど、はいはい、あの子供ができないで若い人に帰ってきてって言うけど、じゃあ帰ってきても今度は産むとこがないと。
買い物するとこもないし、映画館もないし、
でもそれだったらまあ我慢できても産婦人科ないって言われると
どうしようもないですね。
小児科もない、産婦人科なかったら生まれなかったら小児科もなくなるからね、
はい、全部つながってますよね。
そうや、じゃあ保育園もないし、
はい、
どうするねって、じゃあこれじゃ帰れないからやっぱりやめようかなってなると帰らない、
はい、
で帰らないとますますその人口減ってきてインフラ整備できませんよね、
はい、
うん、そうやってそのだんだん消滅していくんだよね。
そうですか。そしてその問題を解決すべく、
うん、
あの畑山理事長は
あの解決するの。
こう月1回あの行ってらっしゃるんですか、北部地域とか。
今じゃあ週1回
って。あ、週1回。
うん、週1回行ってる。
すごい。
うん、あのね、丹後中央病院っていう病院があって、
はい、
あそこの院長から頼まれて、あのやっぱり産婦人科がなくなったと。でも全然その人間ドックもできないし、婦人科の検診もできないし、もちろん妊婦検診もできないと、はい、お産しようと思ったら常勤の産婦人科がいるから一生懸命確保しようとするけど、まあ、それまでの間先生足立病院から人を出してもらえないかっていうから、
はい、
今出してるよ。
ああ、そうなんですか、うんうん、そのやっぱり出せるというところも、うん、あのすごいですよね、
うん、まあ、でもみんなが協力してくれるからやから、もうそのスタッフみんな、はい、じゃあ行きましょうかって、
うん、でそうですか、
まあ、基本的に私行くけど、まあ、できたらね、はい、みんなで行ってほしいって。
あ、はい、やっぱりいろんな経験、はい、やっぱりそういうところで、はい、あのそういう仕事をするということも非常に大切ですよ ね、
で、
すよね。
でもね、面白いのはね、
はい、
あの私以外の先生が行った時に、
はい、
どうやったって聞いたら、いや、なんか向こうに行くと先生あの大切にしてくれますねみたいな、京都市内にいると、はあ、もうそこら辺に、
まあ、当たり前みたいな、
もうこき使われて、はあ、大変なんで、向こうに行くとなんかみんながありがとうございましたって言ってくれるし、はい、なんか大事にしてくれる、お茶も出てくるし、なんて待遇がいいんだみたい
な。じゃあ、あのそういうあの、うん、時々はやっぱりそういうお手伝いもいいなというところ、いい、ね、
う
ん
う
ん、
私はそう思う。
お互いにこう良い点がありそうですね、うん、
ありますよね、
はいはい、そうですか、うん、まあ、すごいなというふうに拝見しました。
ありがとう。
そしてこの夏、これ夏の恒例行事なんでしょうか、あの土曜日日曜日、先週の、うんうん、土曜日日曜日、うん、何日でしたっけ、うん、23、24かどれぐらいでしたっけ、
ね、
あ、違うわ、今日が23ですよ、
ね、うん、
はい、
だから、
先週の土日、
土日やね、
はい、
17、18、
うん、はい、これは何をされたんですか。
プレイシアターってね、
はい、
ロームシアターをもう、はい、そのまま全部使ってあそこで遊ぼうと、子供たちが遊べるようなものをしようと、
はい、
で、まあ、メインはコンサートなんですけどね、
え、
メインはコンサート、京京のフルオーケストラで60人の人が来て、あそこで子供たちにあの メインホール。
メインあの一番大きいホール。
そうそうそう、すごいところで、前半後半1500人ずつ入ってもらって、バーンとコンサートやるの。
ほう。
子供たちが知ってる歌をやるんだけどね。
ということは合わせて3000人、およそ3000人。
そうそう、人たちが入って。
そうなんですか。
でもね、はい、すごいよ。まずびっくりしたのは、音って、まあ、子供たちに聞してみたらテレビから流れるとか、
はい、
パソコンからね流れるとか、携帯からスマホから流れる音でしょ。
まあ人工的なと言ってはなんですが、
あれ聞いてるじゃないですか、はい、聞いてる、でもコンサートホールでオーケストラがバーンとやった音ってね感じるんだよね。あ、音がドンとくるからびっくりするっていうかね、もうね、
実際に音って内臓に響きますよね。はい、
もうね、ぐずってる子供は、大泣き。ほんで、そうでない子は、もうびっくり。目が点じゃなくて目が開いて、なんじゃこれは、みたいに。
はい、フルオーケストラの演奏を、その前半後半に分けて聞くと。これは、とんでもない経験っていうか、
だと思うわ。
それはあれですか、1500人、1500人っていうのは、赤ちゃん連れてとか、
もちろんもちろん
妊婦さんとか、いろんな方が、
そう、基本的にはね、赤ちゃん、はい、子供がいる人を対象にしたの。だから子供、赤ちゃんでもいいし、子供とお母さん、はい、子供とご両親、子供とおじいちゃんおばあちゃんでもいいからっていう形で、
なるほど、
乗ったよね。
普段そうすると、お産すると、なかなかそういう特にクラシックのコンサートは
行けないですよね。ロームシアターなんか入る機会なかなかないでしょ。子供が泣いたらその、
ね、数年は、ご縁がなくなるみたいな感じですよね。
子供がいると行けないところっていっぱいあるんですよ。コンサート行けないし、レストランもなかなか入れないね。そうでしょ、
居酒屋行けません、もちろん
そうだね、お酒飲みにも行けへんしね、
行けません、
だから子供がいることでなんとなくこう肩身が狭い思いするのって、日本ってそうじゃん。電車に乗るときも
ベビーカーが邪魔になるんじゃないかな、
言われるしね。
ちょっとそういう顔を満員電車に乗ったりしたら、やっぱりこう迷惑かなっていう、
でそこでこう泣かれてね、降りんといかんとか、
そうです。
それってやっぱり日本人ってこう冷たいよね。
そうですね、
冷たい。
子連れの子供が小さいお父さんやお母さん、特にお母さん、に優しい社会かっていうと、
そうでもないよね、
かもしれません。
私ね、だって病院でしょ、産婦人科の病院だから、それこそ生まれて3日目とか1週間ぐらいの赤ちゃんとか、あれお腹のすっごい大きな妊婦さんが来るから、駐車場っていくつかあるんだけど、遠くにちょっと歩いて400メートル歩いたところに大きな駐車場があるんだけど、できたら妊婦さんって、ね、病院の前の駐車場に置きたいんですよね、はい、赤ちゃん連れも。
ああ
で、はい、そこがちょっと埋まってると、少し待つね、やっぱり道路上で、道路駐車を、駐車人は乗ってるんだけど、そこで少しその待ちたいと、遠くの駐車場に置いて子供を、大変だから、でそれを見てやっぱりね、クレームつけてくるよね、病院の前でこう車が並んで邪魔だと。でも邪魔っても通れるし、十分スペースはあるんだけど、クレームをつける。でもね、よく考えてほしいのは、自分がやっぱ赤ちゃん育ててる時はみんなそうだったと思うし、当たり前ですよね。病気だった時に救急車呼ぶし、救急車呼んだら音がするけど、まあそれはね、そういう時もあるから、そういう時は助け合いましょうというのが普通だと思う。でも、もう病院の前に車が並んで邪魔と。
もうその、止まってるっていう現象だけを見て、これはあかんと。
もうそれでクレームつけてくるから、いや、私にしてみたらね、おかしいでしょうと。本当に。
そうです、
ね。これ今日、もうこういう、これってやっぱ日本だけだと思うんだよね。
本当ですね、
日本人ってそういう意味ではなんとなくこうだんだんこうね、こう自分が良ければいいと、静かに暮らしたい、
はい、
横で子供の声は聞きたくない、
ああ
せっかく静かにしてるのに、
そう、
泣き声も嫌で、そんなこと言ったら、
子育てしてきた
ですよ、ね、そうでしょって、でも自分も泣いたでしょって、多分あんた覚えてないかもしれないけど、って思うけど、はい、言えないよね。
そうですね、私妊娠、もうずいぶん昔のことですが、妊娠9ヶ月まで、京都から大阪まで通勤してたんです。
えら、
えらいですよね。始発の電車だ、始発のバスに乗って、なので7時とか、もう本当にラッシュ時、
座れる、
いいえ、誰も変わりましょうかって
言ってくれへんよね。
言わないです。
これあの本当にね、他で外国だったら必ずみんなピッと変わってくれるし、妊婦さんがこうなんか赤ちゃんとか、あるいは荷物持ってたら持ちましょうかって言ってくれるね。あれってその教育なんでしょうかね。日本人ってそんなことをしたら ちょっと恥ずかしいかなぐらいにしか思わないと。
はい、あのですね、あのこれも何年か前で、うん、こう乗り物に乗っていて、うん、あのフランスかどうか忘れましたけど、うん、あのよろけるか荷物持てるかなんか、そういうことがあった時に、うん、80ぐらいのおじいさんがなんか助けてくれと、うんうん、あの帰りましょうとか、持ちましょうかとか、それですよ ね、
本当にそうだよね。やっぱりその気持ちがあると子育てってね、はい、やっていけるんだと思うんだよ、はい、
そうですね、
あのもう自分いっぱいいっぱいでもうダメと思った時に誰かがちょっとこうね、ちょっと助けてくれる、
うん、相手がのことを、うんうん、考えるっていう、うん、そこですよね、う
ん、それこそ本当に教育だと思うんだよね、
うんうん、それはやっぱり学校で教えることかといえば、うん、家庭教育というか、うん、やっぱり親の姿を見て子は育つと申しますので、
そうそう、だそう考えて日本の政治もね、はい、どうかしてほしいでしょ。ちょっとこうパンチ出されたとかにこっちが3倍ぐらい打ち返すし3倍ぐらい打ち返したら向こうは5倍打ち返すし、それって戦争じゃんと思うやろ。
これも昨日のニュースだったと思うんですけど、うん、あの煽り運転が最近話題になってますよね。 そうそうそう、うん、それでなんと人に物を教える、うん、お坊さん、うん、ご住職が煽り運転して、うん、それこう今時ですからドライブレコーダーに、うん、あの、うん、ね、はい、録画されてて、うん、わーみたいな感じの、うん、ね、それが非常に問題だ、ね、みたいな。
日本の社会そのものがはい、煽られてると思わない？もうそれちょっとでも勉強しろ勉強しろ勉強しろってずっと言われて
責められるという、うん、その
まあ甲子園も終わったけど、はい、一生懸命やって甲子園に行かないといかんって、もうその自分を犠牲にしてでも社会のために働けみたいに言われて、どっからかなんとなくこうずっと煽られてると思うよ。だから逆にそういう子って煽れる立場になるとついやってしまうと。
あ、やっぱりこの自分が子供の教育も、うん、やっぱり自分が優しく可愛がられると、うんうん、
可愛がるでしょ、
自分の子供にも、
うん、優しくなると言いますよね。
そうじゃない子はやっぱり自分の子にもという話が、う
ん
う
ん、全部ではないんだけど、はい、育児っていうのはやっぱり学習と、はい、だから例えば動物園でね、あの生まれ育った、ね、チンパンジーにしても他の動物にしても育児を見てないからできない、いつの間にか赤ちゃん亡くしちゃったっていうことはよくあると、
はい、
でお母さんも親から叩かれて育った子は何かの時は叩いて、ね、教えるんだと思ってるから叩いてしまうと、
うん、やっぱり親をから学んでると、いいことも悪いことも、
うん、
ね、
そう本当にそうなの。育児ででもね、親はどっかなのことやっぱ社会から学んでいってんだよね。
そうですね、
そうそう、やっぱか、はい、もっと寛容であるべき、はい、社会ってもっと寛容であるべきだと思うけど、
はい、
なんとなくね、日本ってもう社会そのものが非常に非寛容になってきたし、
今
政治とかもそうじゃん、これやったでしょって記憶にないって言って遠ざけるね、僕は知らんって言うしね、
はい、
こんなことやってると、
まあ、攻めるというところですよね、うんうん、
バレなかったりとか嘘をついても大丈夫だとか、はい、もうあの一発やられた二発返せとかっていうようなのをずっとやるとこういうことになってしまうね。
本当ですね、日本は本当はこういう素敵な国だって、うん、いろんな人に言いたいけど、うん、なかなかその企業の姿勢とかそういうものに関しても、うん、何かをちょっとごまかしたりとか、
そうそうそう、あらら今出てくるよね、
あららというところで、
保険とかでもそうだもん
あ
ね、保険なんて一番大事なことじゃない
本当ですよね、
う
ん、
子育てシーンがだいぶ違う話で言ってるけどね
本当ですね。
でもまあ社会そのものが、はい、やっぱ社会そのものがもうちょっと優しく あらないと子供はね、産んで育てようと思わないよ。女性はすごく幸せだから、いや、じゃあこの人と結婚しよう、この人の子供を産んでみよう、育ててみようって、あ、なんか幸せだなって、じゃあ誰かにも私幸せなんだって聞いたら、じゃあ私もそうしてみようと思うから初めてこうね、はいはい、子供を産もうと思うんだと思うよ。もうこのギスギスした社会の中で産もうとは思わないよね。
そうですね、やっぱりその寛容不寛容というね、あの言葉がさっきありましたけども、うんうん、やっぱり寛容な優しい社会っていうのが、うん、やっぱり、そういう出生率も
上げて
自然増えるというところですね。さあこの後、パパの役割伺います、はい。 今日からグリーンコミュニケーション、コメンテーターは医療法人財団足立病院4代目理事長畑山博さんです。引き続きよろしくお願いいたしま す。盛り上がりました
全然話が違うね。
いやいや、やっぱりその寛容な優しい社会なればこそ、うん、女性も子供を産もう育てようという、うん、やっぱりそれがあの理想の社会っていうか。
そうでしょう。
あの全然間違ったことは言ってないと、う
ん
う
ん、
あの
基本的にね、あのなんやかんや言いながら産むのは女性だもんね。産もうか産まないかを決める女性に子供を産みたいなと思ってもらえるかどうかっていうのは社会もそうだしご主人もそうだよね、はい、パートナーもそうだよね、これ大事やもんね。
パートナーの役割結構大切じゃないですか、
うん、だってね最近ね、はい、まあ、妊娠しましたって来るじゃないですか、はい、でつわりがひどくてっていうからね、あ赤ちゃんでも順調やねってご主人にねおしも作ってもらって水洗濯掃除してもらいって言ったらほとんどのご主人があもうしてますって言うもんね。もうしてるんだよみんな。結局だよ今の社会、はい、昔は参考って言ってね、背が高くて学歴が高くて収入が
高収入、
うん、高収入の人が、はい、結婚してもらったでしょ、はい、今違う、ね、やっぱり今はちゃんと炊事洗濯掃除ができてそのちゃんと自分で生活できる男性が結婚してもらえるんだよね、子供産んでもらえるね。
あ本当にそうなんですか、
うん、本当にそうなの。すごいびっくりする。みんなやってますっていう。
あ、そうなんですか、うん、やってますという答えが返ってくるということは、うん、どっかのシーンで、うん、ご主人も同席してらっしゃるってことですか、
うん、ほとんど来るよ。ほとんど来ますうちなんか。
それは妊娠
そう分かった時
に、うん、ああ一緒に来られる、うん、
だって不妊症からずっと来てる人たちがやっぱ多いから、はい、不妊症治療して妊娠したと今度産科の方に行きって言われた時に、はい、あの一緒に来て赤ちゃん見てよかったねって言ってつわりがひどいんですっていう話をした時にね、
はい、
うん、その時にご主人にやってもらったらって言ったらご主人はもうやってる、
やってます、
やってる、はあ、えらい。
そうですか。うん、まあそれは妊娠してる最中のお話ですけれど、
そうそうそう、ね、でも大きいでしょ。は
い、
例えばね、
いやありがたいです。
つわりがひどい時に、はい、だいぶ痩せたなって言ったらね、はい、そうなんですって言って、でもご主人も痩せたかったらもう一緒に食べれないんで痩せましたってご主人もいるよね。
お
そう思ったら、いや残すから余ったものを僕食べてて僕太りましたってご主人もいるけどね、
はいはい、
どっちのご主人もいい感じだよね。
うそうですね、うん、やっぱり奥さんのことをやっぱりもう自分のことのように考えてるということですね、
うん、
やっぱりそういうこう寄り添うっていう言葉がありましたけども、うん、それが重要ですね。
なんか妊婦健診来るご主人が来るメリットの一つはね、
はい、
ね、その僕は仕事があるのにそれを休んで妊婦健診にまでついていったっていうことじゃなくて、はい、妊婦健診に一緒に来て赤ちゃんを超音波で見て、あ自分の子供が妻のお腹の中で大きくなってるって、うん、わこんなになってきたって感じるのがご主人の仕事やね。
あ
そこで会話できるもんね。すごいな大きいなだいぶ太ったなとかね、おちんちんがあるなとかね、はい、女の子だったら服買いに行こうかなとかね、そういうその
実感としてご主人、うん、パパも感じると、
うん、親になる準備を始めてね。
あ
それが大事やな。
そうじゃもう10年も20年も前ですと、うん、そういう特にご主人はそういう実感は、う
ん、ないでしょ。なかなかない。
動いたわとか奥さんから聞いてどこどこぐらいのところですよね、
うんうんうん、本当に、はい、今は違うよね。今は違う、時代が違う。もう妊娠した
あたかも自分のことのようにすごい時代。
泣き出すご主人いっぱいいる。赤ちゃんでなかなか不妊症でできなくて、はい、できて一番最初に来て、はい、動いてる赤ちゃん見て、心音聞いてもう泣き出すご主人いっぱいいるよ。
ああそうですか、うん、こうほぼほぼあの映像を見ると、うん、あのこうやっぱり顔ってなんとなく分かりますよね、はい、まあ、そういう本当に実際の姿を自分で見ると、うん、あのやっぱり実感できるというところですね、うん、あの足立病院ではその出産時っていうのが、うん、あのどうでしょうか。
ご主人立ち会ってるよ。ほとんど全員立ち会う。
そうなんですか。
お産の時も立ち会うけど、はい、帝王切開でも一緒にご主人立ち会う。
お
帝王切開の時のご主人って面白いよ。ご主人血大丈夫か。いや僕刑事ですから先生って。あそうかって
刑事
で手術始まった瞬間に、はい、気分悪くなって出ていいですかみたいな。
あ血は見慣れてると、う
ん、大丈夫言ってんのに違う、はい、全然違う。自分の妻の血見た瞬間にもう気分悪くなったとかね、
はいはいはい、
うん、
その立ち会うってどの程度の立ち会いなんですか。
いやもう立ち会うそのまま。
あの 看護師さんとか、うん、ああいう方と同じような、
という
か、ね、
まあ、少なくても妊娠のお産の時のもそうだし、手術の時もそうだけど、
はい、
大事な陰部っていうのはご主人の方には見えない側に入ってるよね。
頭
の方にいるからね、
はいはいはい、
うん、だからそのもろに見る感じじゃないと思うけど、まあ、でそこに匂いもあれば血もあるし、気張るのも一緒に気張るから、
ええ、
もう本当に そのままやね。
本当に頭が出てくるところを見るわけじゃなくても、
うん、でもまあ出た瞬間に見えますよね。もちろんもちろんもちろん、
はい、というところで、ね、
はい、
そうですか、
へそのがつながったまま出てくるからね、
はい、ああ本当に出てきたんだというところは実感するというところですか、
うんうん、
へえ、こう大体この感想としてはどういうことが多いですか。
すご
いや、
すごーって、
だってそれは女性自身も特に自分のことですから見ることはできませんけど、実際見たらすごいんですよね。
すごいよね。やっぱ神だと思うでしょ。やっぱ女性は神やなと思う。子供を産んだみたいに。
平塚雷鳥ではなくても女性はすごいですね。はい。まあ出産時はそういう実際見るというところがありますが、産後パパって何かできるんですか。
ね、プロラクチン、あるいはオキシトシンってね、お乳を出すホルモンがあるんだよね、
はい、
でね、実は産後のお父さんも同じように高くなるんです、で、そういうホルモンってすごいのは、もうね、それホルモンが出すと母性本能がくすぐられるんだけど、父親の方も家に帰りたくなるの。
あ、そうですか、
うん、だからね、
初めて聞きました、
うん、よく言うのはね、まあ、私たちの病院っていうのはその京都市の真ん中にあるから、
はい、
その病院もあるし、市役所も京都府庁もあるし、裁判所もあるからね、そういう、まあまあ、仕事ばっかりしてる男性っていっぱいいるんだよ。で、忙しい忙しい忙しいって家に帰らなかったと、
はい、
子供が生まれた同時にちょこちょこ帰ってくると、うちの旦那は、
で、そうなんですか、
あんたあんなに忙しいからあんまり家に帰らんかったじゃんって言ったら、はい、まあそう言わないでって言って、ちょこちょこちょこちょこ帰ってきて、
実は帰れると、
そうそうそうそうそう、
その分泌ホルモンが、
うん、出てるからね、もう母性本能くすぐられて、不正本能もくすぐられてるよね。
ああ、偉いもんですね、うん、やっぱり
すごいやろ、
パパも動物だと、
ああ本当に
いうことですね、
うん、子供が生まれたらそういう守らんといかんっていうね、
はい、
ちゃんと本能が出てくるんだ。
ああそうですか、うん、やっぱりそうやって変えて、うん、おしめ変えるとか、
う
ん、お風呂に入れるとか、やっぱりパパも大事な役割があると、しんどかったらなんか手伝うよって言える、うんうん、
ちょっと言える、
ね、そういう、心ができるというところですね、う
ん、いいよね。
さあ畑山おじいちゃん
孫ね、
おじいちゃんおばあちゃんってどうなんですか。
いや、すごい、なんか孫に会いたいね
孫に、
私孫岡山にいるんだけどね、
はい、
京都岡山って、まあ、新幹線にしたら1時間じゃないですか、
はい、
すぐ会いに行こうって言うんだけど、うちの家内がまたそんなすぐに、そんな向こうも予定があるからって言われるんだけど、はい、行きたいよね、
はい、そうですか、うん、おじいちゃんってどういう役割なんですか、うん、役割で言うとやっぱり愛情ですかね。
やっぱ親はね、教育せんといかん、しつけせんといかんって思いがあるけど、
はいはい、
じいちゃんばあちゃんは、まあ、甘やかす役やね。
あ
遊ぶ役、一緒に。
やっぱり無償の愛っていうか、うん、ただ可愛がるっていうのも、やっぱり、うん、
大事よね。
本当ですね、
うん。誰が自分の味方かって子供は分かるからね、すぐね。
ああ、やっぱり愛されているっていうことを肌で感じるっていうことが、う
ん、そうそうそうそう。私なんかが2日間ちょっと帰ってきて、ずっと抱いてるから、もうね、次から肩痛いもん。
その役割ですね。はい、分かりました。ありがとうございました。はい。